ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回取り上げさせていただく質問は、伊豆岡直樹さんからいただいた質問です。はい、近所の小川の橋の架け替え工事は着工から20年くらい経ってもまだ完成していません。公共事業のコストを真剣に考えたら2割くらい無駄を削減できるのではないでしょうか。日本の消費税率は海外と比べると低いと言われていますが、国民の納税額は世界的にも高い金額を払っているはずだと思うのですが、都合が悪いことはあまり表に出てこないのではといただいています。
ちょっと質問も真意がちょっと僕もよくわからないので、はい、どこに答えていいか、何を答えていいかちょっとよくわからないんですけども、はい、公共事業ということについてね、触れておられるので、はい、ちょっと話をしてみたいと思うんですけど、
はい、
日本は太平洋戦争で本当に国土が完全に破壊されて、
はい、
海人に帰したという、もうゼロからの出発だったわけですね、昭和20年、
はい、うん、
それは僕は記憶はありますけれども、
はい、
食べるものもなかったし、うん、都市の機能はほとんど壊滅的な状況になりましたよね。
はい、
でそこから戦後ずっと日本は復興をしてきたわけですけれども、その復興ということはつまり都市の基盤整備、つまりインフラですね、
はい、
インフラを整備したり、道路とか橋とか、うん、港だとか空港だとか、うん、そういうものをこう一つずつ作ってくる、それが日本の復興イコール公共事業と言われるものだったんですね。
はい、
でそれは国民の税金を全部そこに投入してやってきたわけです。
はい、
で戦後60年以上かかって日本は今のような非常に豊かな、その都市も農村も含めて言うと、まあいろいろ問題は含んでますよ、
はい、
いろいろ問題は含んでますけれども、一応世界では珍しいぐらいの豊かな社会が実現したわけですね。
はい、
まあ、豊かな社会というのは、まあ、いろんな見方ができると思いますけども、非常に便利であると、
うん、
それから安全である、それから清潔である、
はい、
こういう、まあ、いくつかの要素を全部こう兼ね備えているのが豊かな社会だと思うんですけども、日本の社会は確かに非常に便利ですよね。
そうですね、
ね、そういうふうに、まあ、豊かな社会を実現をしました。
はい、
そのために公共事業というのを、まあ、どんどんその、日本の官僚が中心になった自民党政権、まあ、自民党政権とはいうものの、実際に図面を書いてそれを実行してたのは中央の省庁の官僚だよね。優秀な官僚たちがこうやれば日本は良くなるということで絵を描いて、
はい、
そこに税金をバッと入れて、
うん、
で、まあ、道路を作り、港を作り、ね、空港を作り、新幹線を走らせる、まあ、日本中が上げて国民の税金を使って公共事業というのをやってきたわけですね。
はい、
でその結果どうなったかというと、今日本の国の借金はですね、赤字は1000兆円と言われてるんですね。
はい、
ざっと1000兆円ですよ。それぐらいで日本は借金漬けになってる。
はい、
でそういう借金漬けになった原因は、日本がその便利な豊かなその社会を目指してジャブジャブと、本当はまあ身の丈に合わせたらそんなに金使えなかったにもかかわらず、うん、先々の収入を当てにして借金をして国債というのを発行してね、国がで、これいろんな金融機関とかいろんな人に買ってもらう、
はい、
で、その買ってもらったお金が入ってくる、それを元手にして予算を作るというやり方をしていたわけですね。だから今でもそれがその借金がいっぱい溜まってる、
はい、
もう一つの側面として、はい、公共事業というのはそうやって国の税金ですね、
はい、
それをこう投入して公共事業をやりますよね、
はい、
そうするとそこでそれを請け負った建設会社、土建会社が仕事をもらえます。で、税金からその仕事の見返りに会社が収入があります。その会社の収入はその建設会社、土建会社の社員に分配されます、
はい、
で、その社員は社員たちがいろんな商店やいろんなところで買い物をします、
うん、
いうことでお金が回っていく、国民全体に、
はい、
いうことで公共事業は経済を活性化するために必要だという理屈で、うん、まあ、日本の経済がちょっとこうね、だんだん悪くなってくると財政出動というね、まあ、言い方をするんですけど、
はい、
財政というのは要するに国家財政を出動させてお金を出して、そして公共事業をやってお金を回すことによって経済がまた活性化するという考え方があって、
はい、
それを繰り返してきたの。その結果はこうなってる。だから豊かな社会を作るというのが大義名分だけれども、
はい、
本当の動機はそうやって経済を活性化するためにお金を、税金をどんどんどんどん流していくというやり方をやってきたわけで、それは業界の、それは望んだことである、つまり経済界が望んだことでもあるし、
はい、
そしてそれの利益を代表している政治家たちもそれを望んだし、
うん、
そして国民もそうやってお金が回ってくることを望んだし、
はい、
そして便利になっていくことも望んだし、だから日本国民が全部受け入れた結果、
うん、
だからこれは役人が悪い、政治家が悪いとだけは言えない、まあ全部じゃないけれども、まあその果実を食べたのは一部の建設会社だけじゃなくて日本国民全体が共有したわけですよね、享受したわけですよ。だから その結果今のようなその大借金ということになってしまった。だけど、まあ、1000兆円の財政赤字とはやっぱりこれは将来的に言うとこれは全部付けは私たちの子供や孫やひ孫やの世代に全部その借金は残されていきますから、
そうですね、
彼らが負担しなきゃいけない、
はい、
ね、で人口が今減ってるわけでしょ、
うん、
そうすると人口減ってるということは税収も減るということなんですよ。でしょうがないから今、ね、消費税上げて一人当たりの納税額を上げようとしてるわけです、
はい、
それは要するに人国民一人一人みんなが税金の負担をですね払わなきゃいけない、
うん、
という時代になってきてるわけです。消費税は上がりますし ね、
そうですね、
8% になってその次翌年には 10% になる、もう消費税 10% 時代はもうすぐ来ます、
はい、
で 10% でおそらく済まない、このままだと、この今の借金の状況だというと、
そうですね、上がりそうですね。
で一方でものすごい高齢社会が進んでいてね、結局一人一人から税金をもっとたくさん取るしかない、
はい、
いうことで消費税というのが出てきた。だからおそらく、はい、まあヨーロッパ並みに 15% とかね、まあ場合によっては 20% ぐらいの消費税という時代が僕は来るように思いますね。そこまでいかないと日本の財政、国家財政持たない。
あ、頭が痛くなります本当に。
いやいや、でもそれが現実です。
それはまあ政治家たちだけではなく私たちもそれを選択してやってきたってことですもんね、
う
ん、
そういうことですね、
はい、分かりました、はい、ありがとうございます。またこれはもう今後も考えていかなければならない、はい、
一番大きな問題ですね。
ですね、はい、鳥越さんありがとうございました、
は
い、
どうも、
はい、最後に番組では鳥越さんへの疑問・質問を募集しています、お名前またはペンネームとともに番組メールアドレス鳥越ポット @gmail.com 鳥越ポット @gmail.com もしくはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越さん自身に対する質問など構いませんのでお気軽にお寄せください。
はい、
はい、皆さんからのたくさんのご質問をお待ちしています。
はい。
この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。